株式会社アルファの制作でお送りします。タイトルフランクレン小林彩乃です。明けましておめでとう、ハッピーニューイヤー2018。というわけで、さてもうお仕事始めた人が多いのでしょうかね。お休みはあっという間ですね。はい、今年もね、例によって例のごとく、ね、年を越す時はお仕事でした。お仕事しながら年を越し、コーラで乾杯したりとかして、はい、今年もよろしくさあ、働こうみたいな感じでやってまいりました。ね、でも今年は、私のね、働く飲食店はですね、結構 2.5 次元系の、なんだ、舞台を見てきた女の子たちとか、カウコン系の女の子たちが多くて、まあ、女子が多くてですね。で、みんなね、いい気分になってるから、店員の私たちにもとても優しく、してくださったので、働きがいがありましたね。で、私が、もう、なんたくの女の子、超可愛い、超可愛いって言いながら、働いていたら、クックの人たちに、お前はどこを見て働いているんだと、至極もっともなことを言われました。小林です。今年もですね、よろしくお願いします。まずはですね、1月6日の朝の7時半、東京 MX2 でスタートのあやかし話、シーズン2にて、第1話、第2話に、姿と声で出演しておりますので、ぜひぜひ見てください。役付きでの初めての民放デビューだよ。ぜひよろしくね。というわけで、今年もたくさんたくさんジャンプして、皆さんにとって素晴らしい飛躍の年になりますよ。私も、そんな感じで頑張って、良き年になるように努めますんで、よろしくお願いします。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林が、映画への愛と、そして強制と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、年明け一発目は何でもできるっていう自信が湧いちゃう可愛い一作です。可愛いピンクちゃんが行くキューティーブロンド。では今回も元気に行ってみよう。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組
ではございません。
演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介ガシャシー。濃い味の僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あと、それならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていこうなんです。どんどん行きましょう。この曲ちょっと良すぎて、あれですね、スピードが落ちそうですね。頑張って喋りますよ。いっぱい書いてある。はい、基本情報。キューティーブロンド、現代リーガリーブロンドは2001年にアメリカで制作されたコメディ映画です。原作はアマンダ・ブラウンの同名小説です。監督はルパート・ルケティックさん。ウェディング宣言とかラスベガスをぶっ潰せ、これ見たけど記憶にねえな。最近大きいところだとヘムズバス兄弟の末っ子リアム君、消耗品軍団2に出てましたね。で、主演でハリソン・フォードやゲイリー・オールドマンとかが出てるパワーゲームが大きいかなと思いますね。主演はリース・ウィザースプーンです。この作品がスマッシュヒットして売れましたね、この子ね。この番組ではウォーク・ザ・ラインを取り上げたことがありましたけれど、メラニーは行くとかいろいろ言われてるけど、ブラック・ホワイトとかも私は大好きです。最近話題になった私と会うまでの1600キロはレンタルしてきているので帰ったら見ようと思います。はい。相手役にはルーク・ウィルソン。うん。オーウェン・ウィルソンの弟ですよ。お兄ちゃんよりも甘い顔立ちをしていると個人的には思っている。で、ザ・ロイヤル・テネンバームズとか、チャリーズ・エンジェルとかに出てますよ。それから、美容師のポーレットに、ジェニファー・クーリッチ。私ね、この人大好きなんだよ。以前ご紹介したオースティン・ランドに出演していて、それを初めて見たとき、あれこれ誰だっけ、どこで見たっけって既視感がすごかったんだけど、ここでしたね。はい。この作品でもとってもキュートなので、ぜひ見てほしいなと思います。わー、初見
さんありがとう。こんばんは。お話です。陽気なブロンド美人のエルーツ、大学ではファッションマーケティングを専攻し、成績も優秀で社交クラブの会長を務めるほどの人気者です。そんなエルが今何よりも望んでいるのが、弁護士志望の恋人ワーナーのプロポーズの言葉。しかしある日ワーナーが切り出したのは別れ話でした。弁護士の妻にはブロンドはふさわしくないというのが理由です。突然のことに動転するエルでしたが、ワーナーがハーバードのロースクールに進学すると知ると、自分もそこに進んでワーナーに認めてもらおうとファイトを燃やし、見事超難関の試験を突破するのでしたが、というお話です。最初に見たのは多分高校生くらいの時だったと思います。まだね、純新作くらいだったんじゃないかな。その後小林ではね、このリース・ウィザースプーンちゃんはあのピンクちゃんと呼ばれてね、その後何作かの作品はピンクちゃんの新作来たみたいな感じで楽しんできた記憶があります。さて、前述の通り、前述の通りというかですね、あのこれをやろうと思った、この取り上げようと思ったきっかけは、友達がね、ミュージカルが、上演されてて、日本で。で、それを、神田沙也加ちゃんがやったんだけど、友達が見に行って、映画は未見の子なんですけど、彼に振り向いてもらうためなら黒髪に染めたいっていうエルは超可愛いって言ってて、うんってなったからです。記憶の中のエルはそんな子だったかしらと。そんな子だったらそもそも私たちはエルのことを好きになって、なかったんじゃないかなと。そんなわけで、確認の意味も込めて今回は取り上げようと思いました。うん。で、記憶の中のエルの通り、見直したらね、少なくとも映画、少なくとも字幕の中では、彼に振り向いてもらうためなら、黒髪にしようかなんて一言も言う子じゃなかったです。やっぱりエルっていう子は、自分を貫いて自分を愛して、自分の可能性に自分から制限をかけることもせず、邁進して成功をつかみ取っていく、本当にサクセスストーリーのお手本のような子でした。ミュージカルで言ったらしい一言については、彼女はブロンドであるっていうことを誇りに思っているだけではなく、ブロンドであるっていうことは特定の人たちには偏見の目で見られる、嫉妬される対象であるっていうことも知っている女の子です。なので、誰になんて言われても、自分はピンクの服が好きだし、ブロンドの髪も好き、全部ひっくるめて得るっていう人格であり、そうやって自分のままで貫いていく生き方がとってもかっこよくて爽快だったわけですよ。だから黒髪にっていうような子は私の知ってる得るじゃないし、そんな子だったらこの作品を好きになってないし、そのセリフがあるだけでこの作品の良さは損なわれちゃうんじゃないかなって私は思ったのね。だから見返して、そんなこと言ったね、言ってなかったぞっていう確認ができただけで良かったと思ってるんですけど、まあ実際私がミュージカルを見に行ったわけじゃないから、どのくらいそのセリフに重きが置かれていたかは知らないので、この話はここまでにしようと思うんですがね。この作品を見ると、無理とかできないっていう言葉なんて世の中に最初からなかったんじゃないかなって思うくらい、簡単に人の無理できないっていう言葉の域をポンって飛んで超えていきます。そこがすごく魔法みたいに簡単で、でも彼女のやってることは努力っていう、ただ一つとってもシンプル、魔法は誰にでも使えるのかって思うんですよね。また彼女は周りからどんな偏見の目で見られても、他の人のことを蔑んだりバカにしたりしないし、常にポジティブな言葉で人を肯定していきます。そこも人として非常に素晴らしいと思います。だからこそ、最初こそキーの目で見られるエルだけど、話が進むにつれて周りにどんどん人が集まっていく様子には本当にニコニコしちゃいますね。成功するとか人付き合いとか、そんなもののテキストみたいな、でも難しいことは何もなくて、自分にも簡単にできちゃう、何でもできると思わせてくれる、とってもハッピーな作品です。またプラスして、偏見とかカテゴライズってことがどんなに失礼なことなのか、またそれ自身がどれだけ自分の可能性を制限してしまうかってことも考えられると思います。こんなライトな作品なのにですよ。あと法廷ものが難しそうで苦手って方、これからこの作品から入られるといいかもしれないです。もちろん本物はこんなに甘くないけど、入り口としては分かりやすいし、おすすめだし、人を信じるって大事な前提で動いていくエルの姿勢とか本当に素晴らしいので見てみてください。とにかく新年一発目、見直してみて幸先のいい年になりそうってウキウキした作品だったので、2018年をウキウキする飛躍の年にしたいあなたは、ぜひこの作品でブーストかけてみてはいかがでしょうか。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。
スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
ですね。後半は、キューティーブロンドは2作品続きがあるので、続きがあるので、続編があるので、それをちょっと紹介していきたいなと思います。まず2003年、キューティーブロンドハッピーマックス。すげえタイトルだな。チャールズ・ワーマン・ワームフェルド監督ですね。キッシング・ジェシカっていう作品を、他にも撮ってんだけど、キッシング・ジェシカっていう作品が、なんだ、検索かけたら面白そうだから見てみたいなと思います。それから、ま、大体役者的には続投なんですけど、メインはね、リーナ役、リーナっていう新しい役が出てくるんですけど、メアリー・リン・ライスカブさん、私大好きです、この人。サンシャインシリーズ、前ね、私ここで、取り上げさせていただいたんですけど、サンシャインクリーニングとか、サンシャインシリーズはどちらも出てるし、ジュリー&ジュリアにも出ていたかって感じですね。これも好きだったんだよね。でね、コメディエンヌの方らしくて、毎回出てくるたびに空気感がすごく好きなので、今回はね、ちょっといじめられっ子っぽい政治家志望の女の子なんだけど、それからサリーフィールドさんが出てるの、もう大好きです、大好き。ね、ER からお世話になってますよ、私。ケリーのお母さん役をやってたんですよね。で、すごく心を病んでしまってるお母さん、いつも疲れてて、で、ケリーのこと、ケリーを一回捨ててるんだけれども、私が母親よって言う出てきて、で、仲良くなりたいんだけど、もううまくいかないみたいなね、やつなんですけど、すごくいいですよ。で、ミセスダウトとか、この方ね、フォレストガンプとか、最近だとアメスパで名誉おばさんやってました。もう新しいスパイダーマンでは名誉おばさんマリサトメですけど、で、最近ではドリスの恋愛妄想的霊気でめっちゃ涙したので、ここ今度ここでも取り上げたいなと思います。私ほんとこのドリスの恋愛妄想的霊気はね、ほんとね、うるうるしちゃったいろいろ考えさせられたので。で、他にもすごい人がたくさん出ているので、マジ2もね、ぜひぜひ見てみてください。で、この話はハーバードのロースクールを優秀な成績で卒業したエルは、晴れて大手の法律事務所に勤めることになります。で、恋人エメットとの結婚を3ヶ月後に控えたある日、彼女は愛犬ブルーザーの母親も招こうと思い立ちます。早速母犬探しを始めたエルとブルーザーでしたが、ようやく見つけた母犬はとある実験室で、化粧品開発のための実験台にされようとしていたのでした、っていうお話ですね。で、政治の世界へ行くエルっていうお話です。弁護士事務所を辞めて、もう法律を変えてしまえばいいじゃないかって言って法律を変えに行って、で、そこでまた人の心をね、ギュギュッと掴んで、怪獣って言い方言えば良くない、サクセスを掴んでいくっていうお話です。最後のスピーチがとっても素敵なので、エルらしくて、これはね、作品のまあ、DVD とかブルーレイとか借りてもらえれば、特典映像とかに入ってると思うんですけど、この作品の中でその最後のスピーチっていうのがどれだけ大事かっていうのを考えながら、みんなで作っていったスタッフたちとか脚本家とか、それからリス・ウィザースプーンの言葉がすごく胸を打ったので、ぜひそれもね、聞いてほしいなと思います。それから3作目ね、2009年キューティーブロンド3、サベージ・スティーブ・ホランド監督、テレビが多いみたいですね。主演は双子のミリー・ロスト、ベッキー・ロストちゃんが主演です。双子の姉妹のアニーとイージーは、放送会をポジティブシンキングで突き進むブロンド美女のエルーツのいとこです。二人はある日、イギリスからビバリーヒルズへ引っ越すことになりました。エルがワシントンで働いているために空き家となった大豪邸を借りて、楽しく華やかな新生活が始まるかと思われましたが、転入先の高校ではセレブな生徒たちが幅を利かせ、小学生などは、いじめの対象になっていました。自分たちも奨学金をね、もらってる小学生であることから、早速意地悪な金持ちお嬢様ティファニーの嫌がらせに遭うアニーとイージー。カンニングの濡れ着の着せられた上、兄は思いを寄せる同級生クリスをイージーに奪われたと誤解させられ、姉妹の仲間で引き裂かれそうになってしまいます。そんな嫌がらせはますますエスカレートし、ついには学内で法廷が開かれるという騒動にまで発展するのでしたが、っていうお話ですね。もうキャラクターもバーンと変えて、で、実はこんなところに通っていたよエルっていう、エルが昔通っていた高校に転入するエルのいとこっていう話ですね。すごい双子ちゃんがまた可愛くて、で、法律っていうよようなものとは全然無縁なお話になっちゃうかと思いきや、最後学内裁判みたいな法廷のシーンがちゃんとあって、で、そこでやり込めていく二人がね、可愛い女の子たちのお話なんですけど、その学校の中で、学校ってさ、狭い世界じゃないって、 そこでいろんなことがあると、学生さんって大体どうしても、習い事か学校かのどっちかになってしまうから、まだ世界が狭くてそこで起こることってすごく、辛いものになってしまう。逃げられないものになってしまうんだけれども、それをすごく、前向きに打開していく、その力っていうのは、そのエールと変わらない、ポジティブさがすごくこの二人には備わっていて、あ、DNA みたいな、感じなので、ぜひぜひですね、見てみてほしいなと。もちろんちょっとね、あ、そこ飛ばしちゃうみたいなところとかもあるんですけど、それをエンディングのスタッフロールの中で無理やり持ってくるっていうミラクルもしつつ荒技を繰り出す作品なんですけれども、それでもですね、ライトに楽しく見れる可愛い作品、女の子たちが頑張る、学生たちが頑張る可愛い作品なので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。どっちもね、楽しい続編ですよ。ぜひぜひ見てほしいなと思います。これもね、年明けの弾みをつける一作にしてほしいなと思います。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
はい、どうでしたでしょうか。キューティーブロンドシリーズ興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回は今回に引き続き、最近日本でミュージカルになってるシリーズ、メリーポピンズ行ってみましょう。メリーポピンズね、私もね、チケット取れるかなどうかなっていう感じなんですけど、山地和彦さんが出るので見に行きたい。まあ、山地さんが出るので見に行きたいです。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画を見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通歌もこちらまでお願いします。just5alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@manata0512、manatee0512 で、ヒップや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、2018年始まりましたが、今年もね、24回分、今回終わってあと残り23回分、楽しくね、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ今年もよろしくちゃんというわけで、ではまた次回、ありがとうございます。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。キューティーブロンド、一つだけ苦言をテストすれば配給さんですが、パッケージにちょっとエッチなとか書かれてるし、ラブコメもののところに置いてあるけど、エッチなところなんてどこにもないし、ラブはきっかけに過ぎず、話の焦点は全然別のところにあり、これは頑張ってもコメディだしで、そういうところ全くどこを見てるのかしらねえと思います。こういうの声を上げていきましょうね。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。